刻は5時40分43秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓二がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデ
ー。
OK、 久しぶりの森友啓二だぜ
はい
ね、うん、8月はね、絆ウォークの関連で1週第1金曜日にスイッチ、
はい、
そして8月はなんと5週間も5回も金曜日があって、
はい、
大物ゲスト、
大物ゲスト
立て続けだったから、
はいはい、
その分、9月に入って、うん、第2金曜日に来れると思ったら、
はい、
のすけくんのツアーの都合で、
はいはい、
ね、第3金曜日にもあったと、
はい、
賞味1ヶ月半来なかった
そうね、
その間ずっとリスナーをやっていたという
。リスナーずっと、
いやいや久しぶりだよね本当にね、
大物出てる麦
人
さんの声、
麦人さん
途中でいなくなって、
うん、途中でいなくなって大物だよね
あれみたいな、
あとよろしくなみたいな大物ですよ、はい、もうねえ、
うん、
まあその間森友くんは先週の連休で実家に帰っていた。
ちょうど金曜日から
ほうほう
月曜日連休の最終日まで実家に帰ってましたね。
ちょっとゆっくりできましたかね。
うん、ゆっくりしましたよ、
はい、
随分ゆっくりしましたね。
お父さんお母さんはお元気で、はい、
元気です。
今日も聞いてくださってんじゃないですか。
多分聞いてくれてると思います。毎週聞いてるって言ってました。
毎週聞いてらっしゃるんですか、はい、あ、それ恐縮ですねいやいやいやいや、お元気でしょうかね。またお会いでき、はい、できればと思うんですが、
はい、
愛媛に行きたいな俺。
そうですよね、
俺が行きたいよ
愛媛ね。
なかなかね行く機会なくて、
うーん、結構ね愛媛高いんですよ。
そうだよね、交通費もね。
そう、そう
結構なかかるね。だから、うん、ね、嫁さんの実家が山口だから、うん、そっち帰るのもすごいお金かかるし、ね、時間も。
なんかね、うん、あれ福岡とかあるじゃないですか、はいはい、うん、福岡とか北海道とかって、はいはい、やっぱ観光地はそれなりに飛行機って安いんですけ ど、
あ、なるほど、ね、
愛媛ってやっぱあんまり、まあ、観光はあるんですけど、
あるはあるでしょ、
あるんですけど、やっぱ、うん、まあ、ビジネスとかで使う人でも少ないのかしらないですけど、
なるほど、ね、
高いんですよね。
まあ、ビジネス要素っていうのはあるね、
うん、
多分ね。
そうですね、
うん、
この辺で。
でもまあご実家のね、うん、ご両親もお元気だということで、
はい、元気でした
よ。よかったじゃないですか息子がねこういう感じですから、
こういう感じなんで心配だと思うんですけど
その友達もこういう感じですからね心配なんじゃないかなと思いますけど、ご実家の両親で思い出しましたけど、
はい、
ちょっと前に声優事務所のベストポジションの女性タレントの、うん、方が、
はい、
まあ、この番組ゲストに出てきて、うん、で、まあ、声優目指してこっちに単身一人暮らしで出てきてるわけですよ、
はいはい、
実家を離れてね、
うんうん、
で、当日のトワキンを、
はい、
実家で聞いてくださってたらしいんですよご両親が、
うんうん、
で、なんだ、イヤホンを二人で一つずつ、
はい、
ご夫婦で片方ずつ入れて聞いてたらしいんですよ、うんうん、どうも。それはすごい光景だなと思ってで、終わった後聞いてみたら、うん、日頃そんなに、写真を撮るときとか笑顔を しないんですって、笑顔にならないんですって。で結構クール、
うん、
クールで、まあ、はい、通常の普通 の、 あの表情しかしないっていうイメージが娘さんにあったのにもかかわらず、
うんうん、
トワキンが終わって放送聞いたよって送られてきた写真は、
はい、
満面の笑みだったそうです。これはね、なんかこう嬉しくなったね、
うんうん、
まあ、娘の活躍っていうのもあるでしょ、
うん、そうですよ ね、
ね、うん、そしてまた、まあ、番組も面白おかしかった
まあそうですね、う
ん、はい、なんか、うん、頑張れるよね。でもね、そういう話を聞くとさ、
うん、やっぱりね、聞いてくれてる人の声を聞ける、うん、ね、機会ってなかなかないじゃん。
誰かしらの喜びにつながってるんだろう、うん、今これをこうしてる間もね、
うん、
誰かしらの喜びにちょっとはつながってるのかなということを実感すると、
うんうん、
またね、これからも頑張ろうという気持ちになれるな、なんていうふうに思ったりするわけですよ、
ね、うん、はい、
そんな、まあ、ラジオね、どういった方が今、
はい、
今どこでどういった方が聞いてるのか、このスタジオからは見えませんので、
まあそうですね、
はい、どういった方が聞いてるのかを知りたいんですね。
知りたいです。
そのためにですね、
うん、
わさびで美味しいものを教えてください。
ちょっと教えてください。わさびってうまい。
わさびで美味しくなるメニューは何ですかっていうお題が今日はせっかくありますので、
そうですね、
これに答えて、だから何にもなくてメッセージくださいって言ったってさ、なかなかしにくいじゃないですか。
きっかけいいんだみたいなね。
何かね、はい、何かこうきっかけ。
はい。
きっかけ。
きっかけ。
きっかけ。 でそのきっかけが今日はわさび、
うん、今日はわさび
で、うん、わさびでうまいというメニュー、はい、ぜひ、皆さんなりにもう王道でもいいですしマニアックでもいいですので、はい、教えていただきたいと思います、うん、森友くんファックス番号、はい、世界に向けてお願いします。
はい、世界に向けてファックス番号は、048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
爆笑の嵐。爆笑
ですよ、もう番号読み上げるだけで
ファックス番号読むだけでこんなに笑ってもらえるんだ
からね。なかなかいない、ね、
なかなかいないです。この番組でしかありえない、
ね、そうですね。
もう俺がだってクリックするの忘れてたら笑ってくんないんだ
クリックで
ね、メールアドレス、番組用のアドレスもございます、うん、info@fm767.com info@fm767.com でございますね、
はい。
まあ、一言でもいいのでね、うん、マグロとか
マグロ
ね、
確かに
寿司とは
寿司ね、
それだけでも全然 OK、うん、それだけでも俺と森友君でだいぶ話を広げることができますから、はい。まあ、森友がそんな広げてくんないけど、俺は
思いっきり
頑張って広げますから
でも刺身でも、うん、醤油溶かす人と刺身を上に乗っけて食うタイプとあるじゃない
ですか。だからそのビートルズ派かストーンズ派かって
ことそうそうそう
どっちがどうとも言わないけど
どっちもいいんだけど ね、
ね、うんうん、そうだね。
そう、食い方食べ方にもいろいろあるんじゃないかな。
そう、スタイルがあるんですよね、うんうん、わさびを口の中入れてから刺身を食うっていう人もいるかもしれないし、
まあ、
いねえよ
いない
それはお茶っ葉を口の中含んでお湯を入れるみたいな感じ
で。あとあれですよね、焼肉とかもわさびつけて食うな、うん、
みたいだね。
あれめっちゃうまいですよ。
来てるよ今日そういう投稿が、ね、うん、だから意外とこういうの美味しいよっていうの、ね、
はいはいはい、組み合わせね、
組み合わせ、
うん、
だから発見があるかもしれない、ちょっとやってみようっていう。
あ、そうね、うん、それで聞いてもらってやって試して、
そうそうそう
そう、それが広まるかもしれない、
広まるかもしれない、ね、ブームになるかもしれないよ。
そうそうそう
そう、ここ発信
で、ここ発信でね、
トワキン発信で、
はい、
わさび業者の方にちょっと投稿してほしいな、うん、わさび作ってる製造者の方、
多分いろいろ試してますよね。
うん、絶対やってると思うんだよね、うん、
これ合うんじゃねえ、
わさびを栽培してる方でもいいし、わさび農家の方 ね、
いいですね。
わさび農家の方の家の水って絶対綺麗だよ、ね、
まあ、絶対綺麗、
洗濯水とか絶対綺麗だと思うよ
洗濯水
めっちゃ綺麗な水で洗濯してると思うよパンツとかすっごいもう 2,3 日履いた靴下とかでも、はい、すっすごい綺麗に洗えんじゃないの、わさび栽培の農家の方々の家に出る水は
水が綺麗
そんなことないのかな、
洗濯が綺麗になるとは限
らない、そうかな絶対水がもうすっごい綺麗なっていう、
まあ、すっごい
綺麗じゃないけどさ、すっごい綺麗じゃないけどわさびって育たないでしょ、
できないですから ね、
ね、ブラタモリでやってたけど
見た見た
ね、うん、だからやっぱすごい超綺麗なんだよもう、
うんうん、そうですね、
すごいと思うな、そんなんで お米炊いてみ、それで、
いや絶対うまいですね、
うまいに決まってんじゃんね
まずいわけないね、
おね、
うん、
マジックだよそんな、うん、水だけでだいぶ変わると思うよ、だって味噌汁だって絶対違うよね。
そうですね、
生わさび高いな、いいな、そうだよね、
自分ですってね、
自分ですってね、あ、食べるんだよ ね、 ああいうのいいですよ、
ね、いいですね、
う
ん、贅沢だね、
まあ、そういうのもそういう通な食し方、
うん、はい、
いろいろあると思いますんで、うん、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。 CM の後は僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーションなどなどお伝えしたいと思います。では恐縮ながら、はい、私無伴奏独唱ね、マイクなし、伴奏なし、はい、うるさく歌う男、
うるさく歌う、
というスタイルでライブを展開しております、はい、歌い人語るライブ情報でございますが、
は
い、とりあえずですね、10月20日、
うん、
あと1ヶ月後になりました ね、
あ、そうですね、
10月20日の土曜日でございますが、はい、杉戸町、うん、埼玉県杉戸町の私学会高等学校の文化祭に今年も5年連続で出演させていただきます、
はい、
うん、ついにタイムテーブルが決定しましてですね、
はいはいはい、
なんとあのカラーシュガーが今回出演してくれるということで、うん、北海道に続き、
はい
ね、カラーシュガーが11時20分、
はい、
開会式は10時からなんですけど、うんうんうん、11時20分からカラーシュガーのお二人、はい、そして私歌い人語るは、うん、またしても昨年に続き、
はい、
またしても鳥を務めさせていただくことになりましてですね、はい、14時10分からということで、
うん、はい、
志学会高校のホームページの方にね、うん、詳しいいろいろな情報が掲載されましたので、うんうんうん、ポスターも出来上がりましたからね、
はい、
ぜひぜひ皆さんご覧いただきたいと思います、うん、志す学校の、ね、うん、会長の、うん、名誉会長の会ですね、はい、うん、志学会高等学校で文化祭が志音祭です、うん、志の音の祭りと書いて志音祭でございます、うん、10月20日土曜日入場無料でございます。他にもバザーとかね、
はい、
いろいろありますんで、
そうですね、
ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思います、うん、それからあの最近はオープンマイクに出ています。
はい、出てますね。
神出鬼没でございまして、うん、はい、いやいや何も告知してませんから、昨日は神楽坂、
うん、
ね、うん、マッシュレコーズというところに2回目、うん、2週連続で行って、
はい、
なんかもう本当にさウケるんだよね、すごい、すごくなんかさ、うん、おかしいこと言ってないのに笑われ始めた最近
おかしいこと言ってないの
よおかしいこと言ってないのに笑われてるよ、なんか
それ、
うん、でも結構初めてなのにみんなさん温かく迎えてくれて、うん、いやもう本当ありがたい、すごい手厚い対応、皆さん
いいですね。
この間もあの鶴瀬という町のパオパオというところに、うん、オープンマイクでは初めて行ってみたんですけれど、
はい、
そこも手厚く迎えていただいて、そしたらそこでさ、
はい、
8月の三分フェスタを見たっていうお客さんがいて、サムフェスタで俺が歌った時に、
はい、
なんか姪っ子の方が、うん、ダンスで参加することのフェスティバルに、でそれで、ね、うん、俺があのいろんなグループが出演してたじゃないですか、うん、アフラダンスとか、うん、キッズダンスとか、
はい、
ね、うん、空手とかさ、いろんな方々が発表してましたけど、
う
ん、でそれで歌い人語るのシーンを見たらしくて、司会やってたのも見てたって、
うんうんうんうん、
びっくりしましたねオープンマイクに行ったらだってお客さんにいるんだ
も
ん。
そういるもんですね
8月18日のフェスティバルで歌ってらっしゃいましたよねとかって、
はいはい、
うん、すごいびっくりした。そういうところで出会ったりするもんなんですね。うどういった出会いがあるか分かんないからさ、
そうです ね、
ね、
はい、
いやありがたいことですよ、いろいろな人とね、知り合うことができてね、嬉しい限りでございますが、やっぱり歌い人語るっていうものをね、いろんな方々に知ってもらわないとなっていうところで、
う
ん、
まあ
そういうところに飛び込んでいかないとね、
うん、
自分からね、
うんうん
うん、まあどっちにしろ楽器ないんだしさ、
うん、まあ身一つでね
身一つでさ、スーツさえ持ってきゃいいんでしょ、はい、とりあえずさ、はいはい、そうしたらできるから、うん、
できますね、
うん、機材車とかもいらないしさ、大所帯でもないんだからさ、
う
ん、
そうですね、
もっとなんでやらなかったんだろうね今まで
なん
でお周りがこんなに
聞くのにな
んでやらなかったんだろうなっていうふうに思ったりする。でも前銀座とかよく行ってたもんね、
銀座、
銀座やら歌舞伎町やらで、
うん、
オープンマイクね、はい、行ってましたけど ね、
行ってましたね、
久しぶりですよだから、
うんうん
うんうん、ということで、まあ、いつ現れるか分かりませんけれどもね、
はい、
いろいろなところでやっぱりさ探してみると、うん、都内すごいやってるね、
あ本当ですか、
オープンマイク、
うーん、
だからちょっとさ、うん、これはアンギャだなと、
アンギャ
ラスしない
と、ね、
アンギャラスだなと思ってさねえ、そうやってなんかまたそれで自分の大きなライブに向けていろんな経験を積んでいくっていうのは大事だななんていうふうに思ってるわけでございまして、
そうですね、うんうんうん、
まあ、近々、来年になりますけどね、
うん、
大きなライブ、控えておりますので、もうすぐ発表できると思います、
はい、
この番組のこのコーナーが多分一番早いです、
うん、
掲示板とかよりも
、
ね、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、
CM の後は今日もお届けいたしましょう、 T9 です、お楽しみに。いやもうすっかり日が短くなったんだ ね、もう外はもう夜の帳降りてますよ、
暗いですね、
すごいですよ、いよいよもう明日土曜日で土曜の夜の天使さだよね、
土曜
走り出したら止まらないです、いやさもうさ、
はい、
世代的にはさ、
はい、
嫁さんとかも聞いてたから横浜銀杯はさ
あ銀杯
だからさ、はい、あのこの間部屋でかけてみたのよ。この間ラジオでこんな曲かけたんだぜって言ったらさ全部歌えてたよその後島大輔流して
島大輔
スーパーることが男のこれも全部歌えてたね茜さんのお弁当のやつはジョニーのやつジェームス・ディーンのように、
はい、
おいでカモンカモンあれも全部歌えてたさすがだねっつって俺いやーいい酒飲ましてもらったわ
って
リビングで楽しかったな、ねというわけでございまして、
はい
はい6時を回りましてですねこのコーナーですよ、はい、森友君が、ギターつんざく
つんざ
くギターでちょっと写真撮らせてよ、はい、これ写真
撮らせて
写真で
ガシャガシャ言って
よしよしじゃあ行ってみましょう、
はいはい、このコーナーは曜日別コーナーをお届けします、
はい、
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは
昔
懐かしい子供向けテレ番組でテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するいきますよ。タシタシの徹底的に&高く天に的にテレビテーマT7 って言っちゃう T9 をお楽しみ
メタメタじゃねえかよこっち向いてこっち向いてこっち向いてあいいねいいですね OKOKOK 結構撮った
パシャパシャパシャパシャ
気が散るだろって横で原稿読んでんだから生放送で原稿読まされてんだから横でパシャパシャやんねメインパーソナリティはいすみませんでした、はいねやってまいりました、
はい、
ちゃんと読んでたのかどうなのかも分かんないもん写真ずっと撮ったら激写中でございましてね、
はい、
さあ、
はい、
T9 でございます、
うん
ね今日の T9 先週あの空手バカ1台、
はい、
やりました、ね、格闘技系、
はい
うんうんうん、このなんていうのかねこういうあの戦うスポーツ、まあ、スポーツはみんな格闘技っていうか なんつったらいいんでしょうねファイト系って言ったらいいんですか
あファイト系なのかな、
ねうんうん系のスポーツを、
はい
スポーツの秋にちなんでですね、
うん、
お届けしてますけど、
はい、
昔懐かしいテレビ番組の主題歌、はい、そしてスポーツ系っていうと、うん、まああの野球ものとかもあるんだけどさ
あ、はいはい、
球技ものもあるんだけど、うんうんうん、どちらかというとこういうね、ファイト系を今回はやってますが、
うんはい、
今日は柔道ですね
柔道、
はい、先週空手
今日
柔道ということでね、うん、来週はちょっとお休みして、
はい、
10月に入ってもまだやろうかなと思ってます、
うんうんうんうん、
10月もちょっとやろうかなと、うんうん、思いますけどね
はい
今日ご紹介するのは、うん、これは森友くん知ってるよ知ってるっていうか前回、
はいはい、
T7 の時、
うん、
さっき言い間違えた T7 今やってるのは T9 ね,
T9 ね、うんはい、
主題歌だけを、取り上げていた T7 時代は、
はい、
2011年の7月8日、うん、
7月8日
第2金曜日森友くんの回にやってました
くれない
そうくれない、はいはい紅と書いてくれない三四郎、
はい
ね
うんうん、
今日はくれない三四郎をご紹介したいと思います、はいうん、覚えてる
いやちょっとね記憶が
薄れててくれない三四郎
結構入ってるんですけどね
入ってるんですけどね、うん、
ちょっと抜けてるなくれない君は
でも7月2011年着任した年だよね
年ですね、
その年の7月だからね、
うん
うん、まだそのピュアな心だったんじゃないの
ピュアな心まだ、ね、
この番組に着任してまだが半年後ぐらい
なんだよ、いや、探れてない、
うん、まだピュアな
ピュアな
刑事だったんじゃないかピュア刑事だった時期だったと思うんだけどな、
はい
2011年の7月8日に主題歌、うん、しかもねワンパターン一つぐらいしかね、紹介してないんだよ。
うんうん。
うん、くれない三四郎。
はい。
1969年、これも69年だ。
69年か。
やばいね。
来ましたね。
グランドレールファンクロードだね。グランドファンクレールロードだ。違ってんじゃん。グランド
レールファンクロード。
グランドファンクレールロードだろ。ね。一緒の年だよ。69年。
うんうんうん。
ね。キングクリムゾン。
クリムゾンね。
紅さんしろ。
紅さんしろ。
すげえな
ー。すごい時代だね。
69年の4月2日から同じ年の9月24日まで、はい、テレビで放映されていたという、
はい、
柔道のアニメでございますが、うん、父を倒した固めの男を追って、果てしない戦いの旅を続ける紅三四郎の姿を描いた、タツノコプロ制作の柔道アクションアニメ。
うん、
っていうわけでございましてね、はい、各家庭にカラーテレビが普及し始めた、白黒じゃなくて、
なるほど、
カラーテレビが普及し始めた60年代後半に、
はい、
スポコンブーム、スポコンアニメブームがありまして、うん、その格闘技アニメのルーツともいえる作品、
はい、
タツノコプロなんだよ
ね。
そう言われてみれば確かにそうだね、
うん、
昔のタツノコ系の絵だよな、は
い、そうですね、
なんとなくね、はい、でやや劇画タッチにしてあるっていう感じだよな、うんうんうんうん、やっぱ巨人の星とかああいう劇画がスポコンの中であったから、
あ、そっか、
うん、うん、ねえ、だから、凛々しい感じのところでございますが、
そうですね、うん、
これがね、主題歌はその2011年7年前に紹介してるんですけど、
うん、
まあ、ほとんど記憶がないという、ね、森友先生がね、
もう一回
聞かせてください、お願いしますからもう一回聞かせてくださいっていう一つのパターンの曲しか聴かせていなかったというようなお話を先ほどしましたけれども、うん、オープニングの主題歌が2種類あるんですよ。で、エンディングも2種類あるんです。
それはなぜ
なぜか分かんない。
あ、分かんない。
1話から13話までのオープニング曲と、
はいはい、
14話から26話までのオープニング曲で、エンディングもそうなんですよ。13話で一回区切られてるんだよね、
うん、
全26話でちょうど真ん中で区切られてて、
はい、
オープニング1とオープニング2がある。
うーん、
でオープニング2の方しか聞かせていなかった、
はい、
だからでも今日は、
はい、
全部7年間の間に、
はい、
全部揃えました。
おお全部揃
え、うん、もうあの1話から13話のオープニング、
はい、
14話から26話のオープニング、これ T7 で書いて、
はい、うんうんうん、
で、1話から13話のエンディング、
うん、
4話から26話のエンディン ング、
はい、
全部揃えました。挿入歌もちょっと見繕いました、
はい、うんうんうん、
いろいろと今日も取り揃えておりますが、はい、まずは、
うん、
俺もちょっと忘れてんだよね結構まずはでも一度もかけたことのなかった、はい、
うん、
1話から13話までの紅三四郎のオープニングナンバー、
はい、
小芝信義、
うん、
作曲。これはもうあの以前もちょっともりっちゃんとかで特集したことがあるけど、上海バンスキングの作者だったり、 あの、はい、おもちゃのチャチャチャだったりとか、はいはい、結構タツノコプロではたくさん曲を提供していた、うん、大作曲家でございまして、
はい、
編曲も小芝信義、
うん、
で歌っているのはですね、
うん、
三木勝彦という、
はい、
回転なんとかの青春とかいう
回転なんとか、ね、
う
ん、はい、
そう、あの、そうそうそうそう、うんうん、当時の歌手ですね、三木勝彦のオープニングナンバー入手しましたんで、
はい、
まずこちらから第一オープニングですね、聞いていただきたいと思います。きた、すげえ、すげえ、
おお、人が歩けば道になる、水が通れば川になる、なるかならぬか自分で探せ、それが夢だよ、花もくれない三四郎。悪くても明日もそうとは限らない、敵は幾万恐れはしない、この手この腕、それが味方さ三四郎。
ここ難しいな。
どう
せ地球は丸いんだ。ど
う
せ地球は丸いんだ。
行けばどこかで会えるだろう。なるほど。花を踏ま
ない、うん、ア
コーディオがいいね。男は進む。それが大事さ。若い命の三四郎。
おお、かっこいいね。
難しいですね。
やっぱり、うん、小しべ節だな。うん。すごいね。尺八がポイントですね、
うん、
す GS に尺八をこう、うん、用いてる感じですね、うん、これは指揮者がいないと無理だったんじゃねえかな。せーのじゃ無理、ね、
せーのじゃちょっときついだろう、うん、
あのリッとして入るところね、うん、ワンコーラスごとに区切ってる、
うん、
ねえ、これはなかなか。でもパーカッションが多用されてて、
うん、
スラップスティックだとか、ね、ギロだとかね、
はいはい、
うん、やっぱ時代ですね。
鳴り物がね結構ありますね、
うん、だ鳴り物だけで言うとちょっとラテンっぽいんだけど。
そうですね、
サウンドは8ビートのグループサウンド、うん、エレキもそうだよね、
うん、
エレキもまだあれですね、発展途上な音してますね。
あ、そうそうそう、うん、
ベンチャーズっぽい。
あ、ぶつかってますね。
ここすごい、ここすげえ、うん、いやここすごい、
やばいですね、
ここやばいやばい、うん、かっこいいね。これが、T7 ではおかけすることできなかった、
はい、
なかなかレアです、
うん、
三木勝彦の紅三振、うん、そして14話から26話は、うん、これは T7 でおかけしたことのある皆さんがよく知っている方、
うん、
堀江光子の紅三振、うんうん、タイトルは一緒なんですけど曲全然違うんですよ、
うん
うん、そこがまたすごいよね。
確かに、
うん、タイトル違うのに曲が全く違う、
うん、
これも、紅三四郎、
はい、
ということで、なんとあ、これはあの T7 の時にも言って森友君すごい驚いてたんですけど、
うん、
堀江光子にとってのアニソンデビュー曲、
うんうんうんうん、
12歳、あ、同じリアクション当時と同じリアクション森友君そう、12歳 ね、
はい、
これここから堀江光子のアニソン人生は始まったんです、
うん、
紅三四郎堀江光子バージョン。だいぶ雰囲気変わったな。結構ベタな8ビートで言ってます ね、
うん、
これでもやっぱり女性が歌ってコーラスがこうやって入ってくるとだいぶこの雰囲気変わってきますが、
でもね、1と2とで全然違いますよ ね、
そうね、なんでここまで変えなきゃいけなかったんだろうね、うんうん、それが俺にもね分かんないんだよな。でこれ作曲しているのが和田かなえという方で、うん、
はい、
まあ、和の和楽器の和ね、うんうん、から田代の田で、かなえは香るなえと書くんですけど、はい、
うん、
女性じゃなくて男性なんですよね。和田かなえという方が作曲編曲しているという感じですね、はいはい、これ、うん、でもこれもやっぱグループサウンズの感じを弾いてますよね、結構ね、
うんうんうん、そうですね。
堀江光子さんにとってのアニメ歌手としてのデビュー曲、うん、12歳、これ以降の大活躍により、うんはいうん、日本コロムビアの社内では、うん、堀江光子は美空ひばりの次に偉い人として言われています。どれだけすごいことになったか ね、 ねこの後の人生が、
うん、
ね、売り上げの貢献度すら半端ないからね。
もうそうですよね。
おお、それは美空ひばりの次に偉い人。
次に偉い人になります、
ね。偉い人っていう言い方がよく分かんないんだけど。
偉い。
すごい人なら分かるんだけど、ね。うん。うん。というこれが第2オープニングね。はい、14話から最終回まで。はい、あ、最後メジャーで行くところの、ね、時代ですね。さあ、そしてじゃあエンディング。エンディングもう一回第一エンディングに戻ろうかなと思います。
はい。
三木勝彦バージョンのエンディングかと思いきや、うんうん、あ、そうなんだ。三木勝彦バージョンなんだね。
はいはい。
で、小柴信義と三木勝彦のコンビは変わらず、うん、タイトルが男の荒野。
男の荒野。
男の荒野。これ、はい、荒野が、あの、荒れるという字じゃなくて、はい、紅なん
だ。紅ね、俺もそう思った。
そう思った。あれですよね、くれない三種のあの、X のくれないっていう曲。
はい。
X 取り上げたらいいのね、この曲ね。
これ、この曲。
くれないの、かっこ三四郎って。
くれない。三四
郎。うん、かっこ三四郎って。
かっこ三四郎、ね。
うん、曲が違う。タイトル一緒なんだけど、曲が違う。エンディング、男の荒野、はい。おー、すげえ。
このサム
ネ。おー、またしゃべっちゃってる。おお、いいぞこれ。
熱い血潮が
ブライアン・セッツァーがやってたのこういう感じ
の。俺は行くのさ、どこまでも。忘れちゃったよ昨日のことは。道はまっすぐ前前と続いてる。
まあいいな。
これはなかなか
アレンジがいいっすね。
うん、ビッグバンドジャズっぽい感じの、うん、マイナーのね。尺八がいい雰囲気出してる、うん、フルートみたいな役割なんだよ、要はね、ぶっといフルートみたいな。
唇噛み締めて、明日つく街想像するさ、きっと涙を忘れさすような人がいる。
なるほどね、これジャジーな感じです ね、
ね。
で、第2エンディングは、はい、今度は堀江光子が歌ってるわけじゃないんだね。
うん、
うん、また違う人が歌ってますね。
はい、
島崎ゆり&山尾ゆり子がの2人で歌ってるのかな、
うん、
タイトルが夕日の男、
うんうん、
これが、14話から26話のエンディング、
はい、
ということでこちらも聞いてみましょう、
うん、
おお、ちょっと西部劇っぽいな、うん、なるほど。やっぱマイナー調なんだね。
母もいただろう、父もいた、それが今ではただ一人。涙見せるな三四郎、その眉上げろ男じゃないか。今日も正義の道を行く。
このカーの音は2回に1回でいいと思いますけど、生意気言うようですがもう少し回数減らしてもよかったかな。もう気になってしょうがなくなってきちゃった。はい、
辛い時は相手も辛い。
絶対入ってくる
の最後の
すごっ。アコーディオンか、
これはアコーディオン。
あ、もっとソロ聞きたいなこれな、うん、まあこういう感じのエンディングがあったというところですね、はいはいはい、でもやっぱりこういうファイト系のやつって全部ああやってマイナー調にどうしてもなっていくもんなのかね。
なんかあれじゃないですかね、根性というか、
ああそうね、
不屈の精神でやっていくんだ、
はいはいはい、
ところがマイナーを、
確かにそうだね、
合うんじゃないですかね、うん、
挿入歌が何曲かあって、うん、これは不気味な噂、うん、
不気味な噂、
多分こっちは小しべ編曲の方だろうな、
尺八入ってますね、
うん、そうだね、尺八入ってるね、大活躍だねこの人、ね、確かに不気味な噂だ ね、よろしくない噂が流れて
る、よろしくない噂が、
スキャンダラス
な
次なんかどれか危機一髪っていうのを聞いてみる、
うん、
うわ
あ、いいよ、ストリングスの
これすごいね、
うん、これはもう危機一髪、
これは危機一髪だろう、うわすげえ和音かな、はいはい、
ああもうまさにそうですね、
すごいね、
うん、
マリと三四郎っていう曲があるけど、
マリと三四郎、
上川マリちゃんのことかな、マリと三四郎っていう曲があるよ、ちょっと聞いてみこれ、はい、お、鉄筋だね、マリンバ
ハンドベルじゃないのかな、違うのかな、
いやなんか叩いてるのかな、もういいんじゃないですかこれ、いい感じです、
いい感じです、
もうすげえ美しいね、うん、全体的にね、こういうのはね、
そうですね、
まあ、こういう挿入歌もあったということですが、はいはいはい、うん、さあ、ね、この和田かなえという人、
は
い、作曲家、あんまりこの T7 でもね、T9 でもね、
はい、
紹介したことがなかった方なんで、うんうんうん、水木一郎とか冠二郎さんを育てた方なんだね、
そうなんですね、うん、
その冠二郎の炎、これは和田かなえさんだ、作曲編曲が、はあ、いきなりサウンドが新しくな
る、せいやせいや、やると決めたら男じゃないか、人が笑ってもただ一筋に生きるぞ人生を、
コード進行の使い方とサビの生き方とか、
燃えろ燃えろ燃えろ燃えろ、
80年代以降だよね、
そうですね、
うん、あ、この歌か、 I like 演歌か、なんか知ってる、冠二郎、これも和田かなえ、でも和田かなえという方の、うん、すごいのはこれですね、これの曲もそうなんだと思って、あくび娘、ハクション大魔王のエンディングですね、うん、
可愛い顔して
これも堀井美
津子、知恵が回って明るくて、笑い上手はいいけれど派手ないたずらたま
まあ、きっとハクション大魔王の特集の時にやるとは思うんですけどね。まあ、あれもこれも和田かなえというとこういう曲がこう出てくるかなという感じでございまして、今日はいろいろ聞きましたけど、
はい、
でも大体初めてメジャーの曲、メジャーコードの、メジャーキーの曲が出てきてる。ずっとマイナーキーで言っていましたけどね、うんうん、珍しかったですね、うん、今日は紅三四郎、
はい、
いつか X がカバーしてくれることを信じて、
そうですね、
その願いを込めて、T9 締めくくりたいと思います。たしいたしの徹底的に&多角的にテレビテーマ T9 お届けいたしました。
男勝りで素早くてパンチ強くて